身近な貢献は地域への貢献。FM 浜那須のキャラクター浜那須夫くんが左手にラジオを持つイラストがあります。76.1MHz FM 浜那須ジャパン岩見沢市社会福祉協議会の担当者が出演して説明します。10月6日金曜午後5時40分。昨年の広報岩見沢11月号で青年貢献制度を取り上げたのを覚えていますか？青年貢献制度は、認知症や知的・精神障害などにより、判断能力が十分でない方の権利や財産が守られるよう、家庭裁判所から選任された青年貢献人などが法律的に保護・支援する仕組みです。なんだか難しそうと感じるかもしれませんね。今月号は、その青年貢献制度に携わる身近な方にスポットを当てました。問い合わせ先、市高齢介護課。青年貢献人などとは、青年貢献人、補佐人、補助人などのことです。どれだけの実績が？昨年10月14日に、青年貢献制度の利用を支援する岩見沢市青年貢献支援センター、岩見沢市社会福祉協議会が運営が開設し、1年を迎えようとしています。青年貢献支援センターでは、青年貢献制度をはじめとする権利擁護に関する相談支援を行っていますが、開設からどれだけの実績があるのでしょう。青年貢献支援センターの実績、平成28年10月14日から平成29年8月31日、グラフを読みます。相談種別と件数、合計251件、内訳、認知症156件、精神障害52件、知的障害13件、その他30件。相談内容と件数、合計307件、内訳、青年貢献制度244件、金銭管理・財産管理41件、その他22件、グラフ終わります。専門家でなくても、10ヶ月半で251件もの相談があり、権利や財産に関する困りごとを抱えている方が多く、青年貢献制度に対して大きな期待が寄せられていることがわかります。青年貢献人は、家庭裁判所が、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて選任します。本人の親族以外にも、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職、福祉に関わる公共性の高い法人が選任される場合もあります。専門家ばかりと感じるかもしれませんが、専門家でなくとも貢献業務を行うことができます。市民貢献人。判断能力が不十分な方が地域で安心して暮らせるようにその方の立場になって生活を支援していく市民の皆さんによる貢献人。支援範囲のイメージ、図の説明。症状が軽いな方は市民貢献人が支援をする。それ以外の財産管理が困難な方、心情看護、本人が適切に生活できるよう契約や手続きをすることなどは専門家が支援をする。図の説明終わります。どうして市民貢献人？高齢化の進展や家族関係の希薄化などにより、社会的な支援を必要する方が増えています。本人に身近な存在である市民貢献人は、地域実情に応じたきめ細やかな支援が可能で、地域のネットワークを生かした、市民目線での支援に期待が寄せられています。市民貢献人に聞いてみた。では、岩見沢市の状況はどうなのでしょう。市内で市民貢献人として岩見沢市社会福祉協議会に登録されている方は17人で、現在活動している方は4人です。その活動内容を2人の市民貢献人に聞いてみました。宇都沢貢献さん。男性、内村久美子さん、女性。今年2月から岩見沢市で初めての市民貢献人として 施設に入所中で認知症の方の貢献活動を二人で行っています。お二人が並んで椅子に座り、机の上の書類を前にしてお話をしている写真があります。市民貢献人になったきっかけは、宇土佐はマスコミや広報で青年貢献制度の記事を見て、自分も将来お世話になるんじゃないかと思って、詳しく知るために養成講座を受けたのがきっかけです。退職したら地元に貢献できればと思いボランティアを始めて、その流れで市民貢献人に興味を持ちました。内村、民生委員をやっていて、地域の中で判断能力が低下して施設に入所された方がいたんですが、何か手助けがあったらもう少し自宅で過ごせたかもしれないと思っていた時に、たまたま市民貢献人の話を聞いたというのがきっかけですね。市民貢献人になるには、宇土佐はまず市民貢献人養成講座を受講するんですが、法律用語が出てくるのでなかなか大変でしたね。内村、ただ受けている時は難しいなと思っていましたけど、今になって改めてテキストを読み返すと分かることがありますね。少しだけですけどね。宇土佐は市民貢献人としての活動を始めるにあたって、最初にパートナーの顔合わせをして、関係機関に市民貢献人の届け出をしました。内村、年金事務所、金融機関、市役所とかですね。届け出先もまだ市民貢献人に慣れていないというか、どうしていいのかわからないという感じでしたね。市民貢献人になるまでの流れ、市民貢献人養成講座を受講、基礎編、フォローアップ編、次に書類面接による選考、次に市民貢献人として登録される、次に家庭裁判所から岩見沢市社会福祉協議会に対し、貢献開始などの審判がなされる、次に岩見沢市社会福祉協議会で登録された方の中から市民貢献人を選任する、最後に市民貢献人としての活動開始。どんな活動を？宇土佐は、業務はおおむね月に1回ですね。まず青年貢献支援センターでその日の打ち合わせをします。1ヶ月の間に何かあればその報告を受けます。内村、その後2人で施設に行って担当職員と面談をして、私たちが支援している方の1ヶ月の様子を聞きます。その時にご本人と面談ができれば直接会って話をします。認知症を患っている方なので精神的に起伏があるんですね。私たちと会うことが必ずしも良いことばかりではないみたいです。宇土佐は会話も盛り上がるし、ご本人も話をしたがるんですが、興奮して夜眠れないとか、そういったこともあって面談ができないこともありました。内村、その後に施設利用料請求書をもらって内容を確認してから金融機関に行って必要なお金を引き出し、それを届けるという流れですね。宇土佐は、そして青年貢献支援センターに戻ってきて、一日の活動を整理し、帳簿をつけたり活動記録を作ったりします。一日の主な流れ、青年貢献支援センターで打ち合わせから始まる宇土佐さん、内村さん、お二人の一日の活動を追った3枚の写真があります。活動に対する報酬は、内村、活動費としては1回につき1500円ですね。私は車を運転するので、交通費として別に300円をいただいています。宇土佐は、あくまで地域の支え合いの一環として行っている活動なので、必要最低限の経費といった感じですね。ご本人と初めて会った時の印象は、宇土佐は本当に認知症なの？と思いましたね。普通の高齢者の方という感じでした。内村、私が民生委員として伺っているお宅、 在宅の方と違いは感じませんでした。ご本人にとってちょっと大きな出来事があったんですけど、それがなければ今も普通に家で暮らしていてもおかしくないくらいの印象でした。活動で感じることは、内村、ご本人が経済的に安定してきたところは良かったなと思っています。きちんと管理できているというところですね。語弊があるかもしれないですが、判断能力が十分ではなくなった方を支えるということに、私自身がめげてしまうこともあります。できないことが増えていく中で、ご本人のできることを最大限に生かし、意思を尊重しながら今を生きていくという部分でのお手伝いですね。考えることが多いですけど、最後までお手伝いしていきたいですね。うとさは、私たちが訪問すると、ご本人はちょっと安心したような顔をするんです。それがやりがいですね。こちらも救われる部分はありますね。自分が近い将来、後見人のお世話になるかもしれないという気持ちも半分くらいあるので、そういう目で相手の方を見る面もあるんですね。決して他人事ではないんです。自分の身に置き換えて支援するということが大事かなと思います。受講を考えている方に一言。内村、勉強してわかったんですけど、自分の親の財産でさえ、子供だからといって勝手に管理できないということがびっくりしました。子供としての立場で勉強するという意味でも、とても意義深かったかなと思っています。宇土沢は、今は市民貢献人として活動していますが、いずれ親族の貢献人になることもあるし、自分の子供が自分の貢献人になるかもしれないし、長寿社会においては大事なことだと思います。だから、市民の皆さんには、貢献人のことをよく知ってもらいたいし、養成講座を受けて市民貢献人になってほしいですね。内村、関心があるのは高齢の方が多いんですけど、若い人に関心を持ってほしいですね。認知症がごく身近に考えられる時代としては、誰もが知っておくべきことかなと思います。宇土沢は、市民貢献人になりたいという方は多くないかもしれませんが、特別な人が学ぶんじゃなくて、皆さんが知っていると良いと思います。養成講座なので、市民貢献人の活動につなげるというのはありますが、つながる、つながらないは別としても、学ぶべきことじゃないかなと思います。市民貢献人の活動は、社会貢献やボランティアという意味合いが強いかもしれませんが、お二人の話にあった通り、高齢化が進み、独居や身寄りのない方が増えていくことなどを考えると、地域での支え合いがますます大事になってきます。青年貢献制度の知識は他人事ではなく、誰もが身につけておくべきものです。この機会に、身近な貢献活動にチャレンジしてみませんか。市民貢献人養成講座無料。青年貢献制度や社会貢献活動に関心があり、将来市民貢献人として活動する意欲がある方を募集します。日程、10月14日から12月9日までの毎週土曜日、10月21日土曜を除く全8回。時間、午前10時から午後3時、日程によって若干前後します。場所、広域総合福祉センター11西3。定員50人、申し込み順。申し込み問い合わせ先、10月11日水曜までに、岩見沢市青年貢献支援センター会場内へ。電話355210。講師と受験生が写った養成講座実施中の写真が2枚あります。身近な貢献は地域への貢献。終わります。